教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いします。本日は草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。そして本日お話をお伺いするのが西消防署の池田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや本当に急にね寒くなりまして、
はい、
ねまあ、あのお部屋の換気なんかもこう難しくなってきたりとか、
そうですね、
またねあのこう少しずつこうイベントとかもねあのちょっと増えてきて、
はい、
あのやっぱこういう時にやっぱ気になるのはやっぱコロナ対策っていうのはまだまだね気をつけないといけないなと思うんですけれども、
はい、
そういう時にやっぱり大事になってくるこの消毒用アルコールもうねこうするのが当たり前になってきて、
はい、
なんだかこうもう身近にありすぎるんですけれども、
そうですね、
やはりこれも注意することが多かったりするんですよね。
はい、そうですね、うん、皆さん日常的に新型コロナウイルス感染予防対策の一つとして、まあ、手指の消毒等のために建物の出入り口付近に消毒用アルコールを設置されているのをお見かけすることが、まあ、当たり前のようになってきましたが、
ですよね、
皆さんのご家庭でも消毒用アルコールを使用されている方が多くいらっしゃると思います。
使ってます。
はい、
はい、
私も使ってますよ。
ですよね、はい、
そこで、今一度ですね、
はい、
アルコールを使用する際の火災予防上の注意事項についてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、
あの消毒用アルコールを使用するときは、
はい、
引火しやすいので火の気ですね、はい、の近くで使用しないでください。でまたあの密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧を行うことは非常に危険ですのでやめていただきたいと思います。
これ今ちょっとね本当にあの寒くなってきているので暖房とか使うとね、どうしてもちょっと空気の入れ替えとか難しくなってきますよね。
そうですよね。アルコールはあの基本的に可燃性の物質ですので、
はい、
火の気のあるところで、うん、使っていただくと、間違ってね誤って引火してしまうようなこともありますので、とても注意が必要なんです。
はい、気をつけて使わないとダメですね。
そうですね。またあの消毒用のアルコールを容器に、まあ、小分けして、設置保管する場合なんかもそうなんですけど、
はい、
またあのストックを置かれる時ももちろんなんですが、高温となる場所や直射日光が当たる場所は避けるようにしてください。
そうか、保管する場所も気をつけないとダメなんですね。
そうですね、
うん、
はい、またあの消毒用アルコールを容器に詰め替える場合はですね、まあ、あの先ほどありましたけど換気じゃないですけど、
はい、
通気性の良い場所や十分な換気が行われている場所で行って、漏れあふれ、または周りに飛散飛び散らないように注意していただきたいと思います。
なるほど。今ね本当あの小分けにしてこう持ち歩く方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、その詰め替えの時もやはり十分な換気行われている場所で行わないとダメなんですね。
そうですね、うん、当たり前のことになってしまうとどうしてもあのそういったところが、
ね、
注意がいかなくなってしまいますので、今一度改めてちょっと注意していただきたいなと思います。
はい、こちらねぜひ注意してください。
はい、またあの詰め替えた容器ね、一般的な汎用の容器に移し替えたりされる場合もあると思うんですが、
はい、
容器にですね、誰もが分かるように消毒用アルコールや火気厳禁などの注意事項を明示していただけると、さらにいいかと思います。
そうですね、これ間違ってね何かわからない、もしかしたら口に入れてしまうかもしれないですもんね。
そうですね、
そうか、はい、こういうのも気をつけないとダメなんですね。
はい、またですね、その、 あの取り扱い、まあ、一度設置されたら移し替え、容器に詰め替えとかの時以外はですね、なかなかあの手に取って、実際に使う以外には、容器を手に取る、容器自体を手に取るということもあまりないかとは思うんですけど、落下させたりですね、またあの簡単に台から落ちてしまうような衝撃を与えないように注意が必要ですね。
そうですね、それも大事ですね、うん、
はい、長々と喋ってますけどね、まだまだ ありまして
、はい、
消毒用アルコールについてですね、
はい、
アルコールの、その 液体の中の飽和濃度ですね、これによって消防法上の危険物に該当するものとしないものがありますが、いずれも必ずですね、購入された場合に可燃性というのは表記がありますので、燃えやすいものと同じ場所で保管しないように注意が必要ですね。
これこう私たちが見ても分かるんですか、これは格闘するものとかこう。
そうですね、はい、消防法上の危険物に該当するものというのはその濃度が 65% 以上ということになってますので、溶液がただし 65% に満たない濃さのものであってもですね、燃えやすい物質であることには変わりがございませんので、同じようにですね、注意していただくのと、万が一異常な状態になったときにですね、はい、周りに燃えやすいものと一緒に置いておくと、被害が拡大する恐れがありますので、同じ場所で、保管するということがないように注意していただきたいですね。
ありがとうございます。なるほど、そういうのも気をつけないとダメなんですね。
そうですね、はい、またこれはなかなか事業所の場合はもしかしたらあるかもわからないんですが、はい、ご使用の消毒用アルコールが消防法上の危険物に該当している場合ですね、
はい、
飽和濃度が 65% 以上の、危険物という位置づけになるものを一定の数量以上取り扱いまたは保管される場合は火災予防上の手続きが必要になる場合がありますので、注意が必要になってきます。
なるほど、
はい。
まあ、これはどっちかというとこう事業所さんというかご家庭でという感じではないですよね。
そうですね、はい、
うんうん、
でそういったまあ事業所の方 でですね、うん、ご不安な場合はですね、最寄りの消防署へ、うちこんだけ置いてんねんけどどうもないかなとかいう形でお問い合わせいただけると、いいかと思います。
なるほど、ぜひね、もしご不明な点がある場合はですね、ぜひご相談していただきたいなと思うんですけれども、
はい、
ね、
そうですね、
うん、
滋賀県内のコロナウイルスの感染については現在小康状態となっていますが、
はい、
まあ、私たち一人一人の心がけ次第によっては再び感染リスクが高まることも十分考えられますので、今一度気持ちを一つにして、感染予防対策を取り組んでいただけたらなというふうに思います。
そうですね、やはり大事ですのでね、一つ一つちょっと気を抜かずに、
はい
はい、気をつけていきたいなと思うんですけれども、
はい、
さあそれではここでね、少し質問タイムということで
、
いかがですか池田さん最近
ね、そうですね、なかなか、うん、ね、例年でしたらコンサートやライブに出かけたり、
はい、
そういったことを、
ね、
結構する方なんですが。
そうなんです、はい、結構行かはるんですね。
結構行くんですね。
なるほどなるほど。
今年はでもなかなか職場の環境というのも考えますと、
はい、
そういった自分の、はい、欲求を満たすための、うん、行動というのも私だけじゃなくて制限されている方が、
う
ん、非常にたくさんお見えになるんではないかなというふうに思います。
行きたいのに。
そうですね、
はい、じゃあその中でこう、うん、楽しみとかって今ありますか。
そうですね、世間では今話題のアニメとかたくさん、
ね、
そういったものもありますが、
うんうん、
私も今まではそんなに利用する機会はなかったんですけど、
はい、
有料動画配信とか、そうですね、そういったものに登録して今まで、見たことのなかったアニメーションや、
うん、
無観客のライブ配信とか、うんうん、そういったものも、最近では見るようになりましたね。
そうですよね、はい、多分皆さんね、そういう方も多いのかなと思うんですけども、やはりこうみんな同じ視点で見れるっていうのはちょっと無観客ライブのちょっといいところかなと思うんですけどね。
そうですね、
うん、近くで感じれるというか、またそれならではのこう演出があったりしますもんね、はい、
そうですよね、
うん、そういうのを楽しむのもね、またまあこの生活の中で見つけた楽しみというか
そうですね、
うん、
うまく付き合っていかないとダメですよね。
そうですね、
はい、
それ をこう行いながら、こうこれ以上ね早く収束することを願いながら、はい、早くね収束して生のライブをぜひ見に行きたいですよね。
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、じゃあそれではですね、ここで最後に、一言いただきたいんですが、続いては、南消防署の平井さんにじゃあお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう始まってるんですけども、はい、11月の9日から15日まで秋の全国火災予防運動を実施しています。昼夜の寒暖差も日増しに厳しくなり、暖房器具などの火器の使用頻度が増えてきましたが、消し忘れに気をつけるなど火の取り扱いには十分注意してください。
ありがとうございました。本日はですね、西消防署池田さん、そして南消防署の平井さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。